STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は帯広アイヌ語教室の上野貞さん。今日の講座はバッタキューポポについてお送りします。
イショロレアイヌラジオ講座の上野貞です。
イショロレ吉田真理子です。
上野さん、今日は3ヶ月間続いた講座の最終回ということですけれども、今日もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。今回は第12回目バッタキューポポについてお話しします。それでは早速十勝地方に伝わるこのバッタキューポポ歌ってみましょう。
お願いします。
はえいはえい、とかちそろはえいはえい、あちこちゃけた、あちこかばけ、あちうともき、はえいはえい、とかちそろはえいはえい、あちおすまけた、あちしとけえ、あちうともき、はえいはえい。吉田さん、いかがでしたか？
はい、このはえいはえいっていうところの、お囃子がすごく印象的なのと、はっちこちゃけたというとこ、こちらからの節、
はいはい、
対照的ですよね、はえいっていうところと、
はい、
で全然違う節なんだなって思いました、はい、あとキーっていうのは
これバッタキの声、キーって鳴くでしょう。
バッタですか？
はい、バッタがね、山の裾をこう降りてくるんですよ、そこの 歌ですからね、今昔十勝地方にバッタでね、作物は全部食べられてしまって、柳の木から木の皮までも食べられて、十勝地方はどうしようもなかった時があるんですって、
はい、
それで新徳の方に今でもバッタ塚っていうのが建っているそうです。
バッタ塚、
はい、ではちょっと訳してみましょう。はえいはえいはお囃子のようなものです。十勝絵空は十勝の山の山裾に沿ってというような意味です。次のちこっちゃけたは自分たちの前でという意味です。ちこっかばけは自分たちの膝をという意味です。ちうともは自分たちがぶつけ合うという意味です。キーはバッタの鳴き声と言われています。ここまでで十勝の山裾に沿って自分たちの前で膝をぶつけ合いという意味になります。次のハエイハエイは前に出てきましたね。ハエイハエイというお囃子の後に十勝の山裾に沿ってという言葉が続いています。オスマケタは自分たちの後ろでという意味です。ジシッとけは自分たちの肘をという意味です。チュートモは自分たちにぶつけ合うという意味でしたね。キーはバッタの鳴き声です。ここまでで十勝の山裾に沿って自分たちの後ろで肘をつけ合いぶつけ合いという意味になります。それではもう一度歌ってみましょう。はえいはえい、とかちそろはえいはえい、あちこちゃけた、あちこかばけ、あちうともき、はえいはえい、とかちえそろはえいはえい、はちおしまけた、はちしとけれ、はちうともき、はえいはえい。今日はバッタキューポポについてお話しします。
ここからは帯広アイヌ語教室の山田藤江さんにもお話を伺います。山田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上野さん、まずこの踊りなんですけれども、どういう踊りなんでしょうか。
バッタとかもできてるくらいバッタが発生してその真似をした踊りなもんですからね。足とか手とかを使って膝をぶったり後ろに手をかけたりするような仕草をして踊る踊りです。
この踊りはどういう時に踊るんですか。
どこへ行ってでも、東京行ってでも、どこ行ってでも、これは一番みんなに好かれる踊りです。これが帯広の踊りということになりますのでね、喜ばれている
て皆さんに喜んでもらえる、はい、帯広を代表する踊りと言ってもいいんですか。
はい、そうです。 まだ昔のおばあさん方がひどい目に遭って、自分たちが誰もでもなくなった時のバッタの真似でそれを残しておきましょうということで自分らで作った踊りですから、これは本当に帯広にできた踊りです。
山田さん、この踊りのこう振り付けはどういった感じなんですか。
そのね、手を前にこうするような感じしていくんですよ。それともう一つは膝をこうポンポンとね、叩くような感じと、それと腰を曲げているでしょう。そうやってやったら今度その次は後ろにこうやって手を
後ろで手を叩く、
はい、そうしながら行くんだから別にあんまり変わったことはないんですけど、やることはこれだけのことなんですけど、
歌詞に合わせて踊っていくわけですので、どういった感じになるんですか。ハエイのところではどんな動作をするんですか。
ハエイって時はこう手をこう出すんです。
ハエイの時は手を前で、はい、はい、合わせる、
はい、チコッチャケタっていう時は膝にこうしていくんです。踊る人
チコチャケタの時は膝を叩くような、はい、両手で叩くような動作なんですね、はいはい、ここは膝をぶつけ合うっていう意味ですよね。
膝をこうぶつけるっていうことですからね、ですから本当に簡単なような踊りであってやる人々には辛い踊りです。ずっと腰曲がりっぱなしで手も足も表紙をつけてやらなきゃ格好が出ないもんですから、格好つけて踊るっていうことは大変なんですけど、皆さん頑張ってやっています。
バッタキューポポはバッタの動きを真似た踊りということなんですけれども、他にも動物などの動きを真似た踊りはあるんですか。
いくつもありますね、
ええ、
鶴の舞とかって、それはもう若い人また羽をつくみたいなのを作って、それで4人でねやるんですけど、すごくそれはかっこいい踊りです、
はい、その他にはどんな踊りがありますか。
いろいろ鳥の踊りとか狐、の踊りとかいろいろありますけどね、みんなで子供さんとかみんな踊る人方は鶴の前一番格好がいいというような踊りですね。あとは狐の踊りも尾っぽをつけて踊りますね。ヘリカンホっていうのは鳥の踊りですけど、
やっぱり当時のアイヌの人たちの生活ですとか身近な動物から踊りっていうのは生まれてるんでしょうか。
そうでしょうね。昔のアイヌの人は動物だとかお魚だとかでしょうけど、魚の踊りっていうのはないですね。
そうなんですか、
聞いたこともないし、私たちは踊りもないし、だからないんでないでしょうか。本当に魚の踊りっていうのはウボボもないね、聞いたことない。帯広ではですよ、十勝、はい、では聞いたことありません。
わかりました。
今日の一言は六五五についてです。六五五は座って歌う歌です。では一つ歌ってみましょう。クテサンナという歌です。
いくてたな。ははうおはうお、はいくてたな。ははうおはいくてたな。はうおはういはいくてたな。
今日は六五分についてでした。
それではお時間になりました。
1月から3ヶ月間お送りしてきた上野貞さんのアイヌ語ラジオ講座も今日で最終回となってしまいました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いかがですか、今振り返ってみて。
なんか皆さんにご迷惑をかけたような感じがする感じです。
もう本当にいろんなお話伺えてどうもありがとうございました。私も子守歌ですとか初めてこう聞きましてね、改めて、はあ、いいもんだな、これからも伝えていってほしいなと思いました。
そうですね、私ももう少しね、子守歌だってきちっと覚えていて、きちっと歌えたと思うんですのに、やっぱりこれだけ来てやるとね、あれ何だったろうっていう、そういう気持ちの方が先になってしまって、そして上がってしまうっていうのはこれなんでしょうね。
もっともっとアイヌ文化に、ね、こう伝承していく人たちが増えていくといいですよね。
そうですね、方々に皆さんがいろいろな伝説をして歩いてるんですけど、私も仲間に入って歩いたんですけど、
まだまだお元気な上野さんですから、これからやってみたいこととかたくさんあるんじゃないですか。
まだまだありますけどね。でも今これからは若い人が手に移って、そして今若い人が頑張って帯広生活館の中をもっともっと楽しく使うように、魚を飼いでももっともっと広く歌も踊りもやってもらいたいと思っております。その中でこんな年寄りでも間に合うなら、使ってほしいと思っております。
ラジオを聞いている皆さんですとか、アイヌ文化に関わっている若い皆さんに何かメッセージありますか。
もっともっとね、アイヌ語ももう少し勉強して、子孫の人でさえも弁論大会で出て立派にやってるんだから、アイヌ語の子供らもいっぱいいるんですから、そういう中にもう少し力を入れて、そして一緒になってやってほしいと。
若い人たちの力でもっともっと盛り上げていってほしいってことですね。
はい、はい、そうです。
上野さん、3ヶ月間本当にどうもありがとうございました。
どうもご迷惑をおかけしました。
やいらいけれ、ありがとうございました。
やいらいけれ、なあかんなついうぬかあんなんこんな。
次週4月1日からは半年間の講座に変わります。4月から9月までの講師は白老アイヌ語教室の大須賀瑠恵子さんです。4月からのアイヌ語ラジオ講座にもぜひお付き合いください。